オール電化の三流プレゼンツ、ビジネスでそこそこ成功しよう。
三流の倉田豊二です。中小企業の皆さんにビジネスや人生でそこそこ成功するヒントをお届けします。
中小企業応援番組、ビジネスでそこそこ成功しよう。毎週1回この時間に倉田さんと夏希でお送りしています。今月もマーケティングの話ということですが、少し視点を変えて中小企業向けの戦略的なお話をしていただきます。
そうですね、私もいろいろ中小企業、経営者の方と、お話しする機会が非常に多いんですけども、昔と違ってね、こんな厳しい時代になっているせいか、本を読んだりセミナーに、参加したりということで非常に勉強を、熱心な方が多くて、私も実はまた明日、セミナーに行くんですけども、そういう方で、非常にいいはいいんですけど、間違った常識というかね、そういうものに取りつかれちゃって、これがいいんだというような方が非常に多いもんで、特に2代目3代目とかね、やはりお父さんの後を継いで、一生懸命やられてるんですけど、勉強してるのはいいんですけども、ちょっと間違った方式をやられてるような方がいるんで、やばいなっていう感じることがありますんで、今月はね、間違いだらけの社長の常識、社長の勘違いっていうね、お話をさせていただきたいと思います。
でもね、倉田さん、常識というのは当たり前ということですよね。そこに何か問題点があるってことですか？
そうですね、常識というか、社長、その常識の中に、ちょっと勘違いというかね、間違った解釈をされているということがちょっとあるんで、その辺のお話を今日はね、第1回ということでさせていただきたいと思います、
はい。
で、今日第1回なんですけども、お金をかけない、こんな不況な時代なんでね、なるべくお金をかけないで低コストでね、経営することが最善の経営手法だと、いうようなことをおっしゃる方がいらっしゃいます。だから経費削減とかね、つい最近ですと、鈴木自動車のね、鈴木会長が、修会長が出てね、なんか文房具を一人一本だとかね、コピー機を全部やっちゃうとか、いうようなことで、非常にそういうコスト削減こそが、非常にこの不況期ではいいと、いうようなことをおっしゃる方がいて、そういうことをね、すごく実践されている社長がいらっしゃるんですけども、行き過ぎると大変なことになると、いうお話をさせていただきたいと思います、例えば例なんですが、今人気があるシルクドソレイユさん、東京ディズニーランドのね、専用劇場に100億か200億ね、かけて作ったというのは、ありますけども、よく書いてあれ、こういう言い方するとシルクドソレイユのファンだから大変おしゃれ、ある意味でシルクドソレイユってサーカスなんですね、であと、よく、今あんまりよく言いませんけど、木下大サーカスさんとかっていう昔ながらのサーカスさんっていうのもあるわけですね、じゃあどっちが成功してるかと、いうふうに皆さんお考えになると分かると思いますけど、やっぱりシルクドソレイユかなと。じゃあシルクドソレイユはどうかと、ものすごい高コストですね、専用の劇場を作ったりとか、今代々木でもやってますけど、ああいった専用劇場何億円とかけて、作ってらっしゃいますんで、やっぱりすごくこう高コスト、経費もね、宣伝もめちゃくちゃやってというパターンをやってますね、あと例えばもう一個別な例ですと、例えば遊園地ありますけど、今遊園地非常にお客さんが減ってると、例えば私が好きな、この辺の、方もよく行ってるタマテックさん八王子とか日の根の辺にありますけど、私も子供小さいけどよく行ってましたけど、もう閉園をする
とか
っていう話しますね、じゃあ片やディズニーランドさんどうかと、私もゴールデンウィーク行きましたけど、半端じゃない人数ですね、もう25周年ということもあって、すごい大盛況だったっていうようなことを聞いてます、あと皆さんもご存知の、もう吉本のピン芸人ですね、それと同じような形で、ご存知ない方はあれなんですけども、六本木にはブルーマンっていうのがあるんですね、実際とあれ私も見たんですけど、非常によく似てるんですね、六本木ブルーマンとただ単に青く塗った芸人が、踊ったりペンキ塗ったり飯食ったりなんか、そういう
顔から全部青いあれですね、
そういったのやってるんですね、ただブルーマンははっきり20年以上もね、日本では1年ちょっとですけど、アメリカ欧米ではもう20年以上も続いてる芸なんですけども、ところが片や吉本芸人は1年で終わってしまうと。じゃあなんで吉本が1年でブルーマンが20年もやってるかと、さっきのシルクドソレイユと昔ながらのサーカスもみんなそうなんですが、やはりかけるべきところにめちゃくちゃお金をかけてるってですね、ブルーマンも最初の頃去年日本に来た時はものすごい宣伝をして、マスコミ等が随分下がる、 でディズニーランドさんなんかもなんだかんだ言いながらも新しい、アトラクションを作ったりとか、宣伝もめちゃくちゃやっぱりしてますよね、やっぱりかけるべきところにめちゃくちゃ、お金をかけて、まあ、無駄なところを省くというようなやり方をやっているのが成功している秘訣じゃないかなと思うんですよね、あと、まあ、じゃあ我々一般企業なんかのどうかと言いますと、例えば、まあ、よく家賃は安い方がいいというようなことでなるべくこう家賃の安い事務所に引っ越すような方が多いらしいですけども、やっぱりそういう場合でも例えば人集めっていうことを考えるとやはり、まあ、いい事務所をそこなりに構えなきゃいけないんじゃないかなと思いますね、私が、まあ、ちょうど20数年前ある、企業にいた時に、まあ、人材派遣会社の社長とお話ししたんですけど、そこはすごく立派なところに事務所構えてましたね、本社は。ところが、働くところは、渋谷の方の汚い事務所にいるんですけど要は面接するところってのはもう一等地の日比谷国際ビルとか大手町ビルとかああいうところで面接して人集めをしてましたけど、やっぱりかけるべきところにはすごくお金をかけて、まあ、人集めをしてましたね、まあ、その同じようにこういう言葉があるんですけども、レバレッジっていう、まあ、テコっていう意味ですね、ありますけども、やっぱり例えばビジネスを大きくするんであれば借り入れ金をしてやるっていう財務レバレッジをかけたりとか、まあ、ブルーマンとかシルクスロイドになると営業レバレッジって言いますけど、あと、まあ、人集めをするんで事務所を運営すると人件費のレバレッジっていうふうに言いますけど、まあ、そういうふうに我々なんかでも節約すべきところは節約しなきゃいけないんですが、かけるべきところはかけてレバレッジをかけていかなければこういう不景気でも難しいんじゃないかなと。ですので、まあ、皆さんなるべく、ね、営業が大変だからって言ってその経費を、ね、まあ、広告費とか削っちゃう人いるんですが、まあ、かけるべきところはかけなければ営業がなければやっぱりダメなんでね、そういう部分はかけていただきたいなというふうに思います。
不況の時代でもかけるべきコストは徹底的にかけよう。これが今日のそこそこのヒントです。
はい、今日も頑張りましょう。三遊の倉田でした。
夏希でした。
ビジネスでそこそこ成功しよう。プレゼンティッドバイオール電化の三遊。三遊でオール電化。
三遊のオール電化は何がどういいの？
オール電化にすると光熱費が抑えられます。
そうなんだ。
設置にあたっては国から補助金が出ます。
それってお得じゃない？
三遊は卸売直販店なので安く導入できます。
今の時代それって重要よね。
オール電化にするなら三遊で。エコキュートナビで検索。